ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸寛です。
こんにちは、株式会社生きてる代表取締役安岡桜子です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今回も桜子さん、そして染谷さん、よろしくお願いいたします。さて、生きてるの桜子さんをお迎えしてのゲスト会も、なんかあっという間に最終回ですよ。染谷さん、
早いね。
親子のようなお二人かな、本当に、そう、なんか家族みたいな、今にいるようなそんな感覚なんだな。だからなんかちょっとこうほっとするというか、和む感じな山口ですけれども、さて、前回時は熟したとおっしゃっていた生きてるさんとトービさんで、いろいろと2年間ぐらい温めてきたものが、いよいよ発売となって、リンネというブランドのシリーズの中から、で、従来あった味噌水も含めて今すごく注目を集めているということだったんですけども、おそらくそこの商品の新しい展開もだし、その教育の部分というのもそうだと思うんですが、ぜひここからの未来、二方が、二社がどんな風にしていきたいのか、していくのか、そこのお話をぜひまた、お二人にお願いします。
どうですか、はい、生きてるさん
私はもうやっぱりもともとトービさんが25年、それこそ、ね、2年リンネ温めてきたっていうところで言うと、25年こう温めてきたというか、こう毎日毎日重ねてきた、まあ、知識ノウハウっていうものがトービさんには本当に本当に財宝のようにあるんですね。知財っていうところですよね。そこの価値っていうのが、やっぱり情報の価値っていうのが、葬儀業界ではあまり、こう注目されてないというか、あまり大事にされてないなっていう印象が私はあって、ただすごく大きな情報があって、しかも全国的に必要とされていて、要はニーズがあって、東美さんほど、まあ、さまざまな、案件というか、さまざまな状態を対応できる会社さんが日本にない。多分世界的に見てもトップクラスっていう情報を、しっかりこう伝える形を作り、トービさんのこれから、まあ、なんていうんですか、理念というかミッションというか、していくことっていうのは、全ての人、もう世の中全ての人が大切に送られることっていうところを目指されているので、そのためにはこのトービさんが持ってる情報知財というものを適切な形で届けるっていうのが、これから未来に、やるべきことだと思ってますが、いかがですか？
そうですね、もうおっしゃる通りです。具体的にこうなかなかね、電波の前でお話しするっていうことが難しいんですけれども、このあと、第2弾第3弾というふうに、出していきたい商品っていうのは、準備はさせていただいているので、注目していただければ、皆様のお手元にも、近い将来にはお届けできるのではないかなというふうに、思っております。です。業界的にはもっともっとこう発展できる業界だと思いますし、もっとこう脚光を浴びていい業界だとも思ってますし、若い方がこうもっともっとこう入ってくることによって、そういうふうな力を発揮できる場所でもあるかなというふうに思いますので、ぜひ私だけがいい、良ければいいというふうに思ってるわけではなくて、全国の葬祭業に関わる方々の、底上げっていうのが、スキルが全体的に上がれば、もっともっと、価値観が上がってくるんじゃないのかなというふうに思っていますので、ぜひ私たちに分かることがあれば生きてるさんが対応しますので、ぜひお問い合わせいただければというふうに思ってます。
桜尾さんに投げるという。
あ、そう。で、先ほど言った、はい、リフォーチュンさんっていうところも、社員、なんていうの、募集、
採用
の件ですごくこう力添えをいただいていますので、それがあって初めてこう、 毎年、新入社員を、入れることができているんじゃないのかなっていうふうに、思いますので、その内部は、こういうふうにやった方がいいよ、また外部とはこういうふうにすると、採用の方がスムーズに進むよっていうようなところも、お話をいただきながら、予算を組んで、お願いをしているっていうところですので、そういったところに困っているところってすごく多くあると思うんですけれども、私たちも、もっと人材欲しいなっていうふうには思ってはいるんですけれども、なかなか来ない。でも、そういう状況の中でも、私たちの会社に合ってる方を、実際的に、もう3人、4人っていうふうに決まっておりますので、少しでもそういういい人材を、取りたいっていうところありましたら、そういったところとの、コラボレーションっていうのもいいんじゃないのかなっていうふうに、思いますので、ぜひ、そういったところに困っている方もいらっしゃるのであれば、ご協力させていただきたいなっていうふうに、思っておりますので。
スプラックさん、いかがですか？今の話を
本当に業界全体の課題感っていうのもたくさんあって、その中で、トービさんは、早い段階で、いろんな施策をそのままこう受け入れてくださったというか、結構予算もかかるものですし、本当にいろんなチャレンジを積極的にされてきたこの3年間、私は一緒に出会って。なので、すごく早かったんだろうなと。コロナ禍でしたし、
そう
そうです。結構皆さんがね、大変だった時に、もう本当に5年後の一手って言って、早めにトライされてたんですね。だから、その時から言ってましたよね。5年後始めるのと今始めるのは絶対に違うって話も一緒にしていましたし、だからこそ今の東美さんを見ながら、周りの企業さんも、よく私も東美さんみたいにやってほしいって本当に言われるんですよ。だけどやっぱりこの3年間積み上げてきたものが今からやったらまた3年間ってことになるので、本当にできるだけ早く一手を打てるような、業界的になると、本当に死者数も伸びていきますし、人手は足りなくなるし、そうなるとどんな未来なのかなっていうのは、私はこう明るくあってほしい。一人一人がいい人生だったねって終えて、未来の子供たちのためにいい人生だったよ、みんなもいい人生にねっていうバトンを渡していくみたいなものが、トビさんが思ってることで、私も思ってることなので、これをもっとこう、もう広げていくというか、そういう業界全体で、そういう業界になれるように、頑張ります。
でもどうですか、今、感じている手応えとかそういうものってありますか？
ありますね。やっぱり、一手が早い会社さんは、感度が高いって私は思うんですけど、投資だと思うんですよ。見えない投資。人ももちろん投資だし、未来に対する一手も、マーケティングも投資とかだと思うんですけど、そういう一手が早い会社さんが、結構伸びてきてるというか、そこにこう、仕事も、注目度も集中してきてるなって思っていて、なので、本当に全ての、もう小さな、一人でやってるような葬儀社さんも、巻き込んでいきたいと思いつつ、一手を出す、こう、なんていうんですかね、その、覚悟じゃなくて決断みたいなのができれば、もっともっと良くなれるというか、なんかそういうのは思いますね。思います。
新しくうちのそのパンフレットをお客さんに送って、でパンフレットがいいねっていうことで、それを使わせてくださいっていう問い合わせがあって、でそこにこうお顔出しさせていただいたり、ズームでやったりしてたんですけれども、お客様に送って、ああやっと終わったね、パンフレット全部お客さんに滞りなくお渡しできたねって言った、もう1週間後にはもう次のパンフレットの目的とかっていうのがもう違って出てきてて、このパンフレットの次はこのパンフレットでもうやりましょうっていうものができているんですよ、もうすでに。いや、これ前でできなかったって、いや前は前で すごくこうよくできたなっていうふうに思ってはいるんですけれども、自分でもあこれで双月さん使いやすいなって、うん、この中の文章だとか写真だとかっていうのを使って、うん、お客さんに床っていうものを説明できたりすればいいなっていうことでお渡ししたんですけれども、うん、それ以外にこれも入れればよかった、これも入れればよかった、ここはこうした方がいいなっていうところがもう出てきていて、これも事業部の方からあったんですけど、変えましょうと送った翌週にはもう新しいものをやっていきましょうっていう。
全然ことが早いですね。
ねえ、うん、そのやっぱりスピード感ってすごい大切なんでしょうね。
一歩踏み、こう、うん、一歩入ればそのこう、うん、サイクルに入るんですけど、うん、その最初の一歩が大きい一歩なんですよね、
うんうん、ね、その最初の一歩を怖がってしまう人とか、そういう企業さんもいると思います、うん、そこをパッて踏み出すのは何が必要ですか？
自分は社員に話をするんですけど、うん、新入社員にも話をするんですけど、いろんなこう職業をされていて、中途で入る方、うん、新卒で入る方いるのかな、私履歴書とか全く見ないんで分からないですけど、そういった方々がうちをこう選んで面接に来てって言った時に、私で務まるかな、やっぱりこれやりたいなとかっていうふうに思ってる時が多分あると思うんですよ、うん、自分もそうだったように、うん、そこにじゃあ行こうっていうふうに思った時の勇気ってすごいなと思うんですよ、うん、なので来てくれた方にはそういったところを自分たちも敬意を表さなきゃいけないなっていうふうに思っているので、ありがとうございましたっていうところから面接っていうのが始まってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、その自分たちがやってきたことを一歩踏み出すっていうことは、そういったところで話をすると分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思うので、そういう怖いなっていうふうに思った時の一歩を踏み出した時、周りはどう見てもいい、俺もそう思ってたんで、リホチュンさんにお願いした時に、お前何やってんのっていうことを言われてもいいな、で会社的にも余裕はないですけれども、ある程度対価がかかってもしょうがない、それは5年後を見た時の先行投資っていうことで思っていたので、そこの部分についてはもう赤字でもしょうがないなっていうふうに思ってやっていた部分っていうのはあったんですけど、今となったらその勇気っていうのがすごくこう形になってきてよかったなっていうふうに思える一歩だったんじゃないのかなっていうふうに思うので、そこのこう面接に来てくれた方とか、家族をどういうふうに納得したかって、その裏側は分からないんですけれども、ただそういったところの一歩踏み出した時の勇気っていうのは、社員について褒めてあげたいなっていうふうに、すごく思いますね、自分は。それが自分をこう変える一歩であったり、やりたいことをやる一歩であったりっていうところ、その一歩っていうのが、ほんの、もうほんとビビたるもんだと自分ではすげえなと思うんですけど、っていうものが自分の中では本当の勇気なんじゃないのかなっていうふうに思って、その勇気を出してもらいたいっていうふうに思います。
ですね。なんか、その一歩があったから、今、こうして生きてるさんと、飛びさんの本当にいい、この相乗効果といいますか、一緒にこう、いい感じの循環とか、螺旋で、なんか上昇しているイメージがすごくあるので、また楽しみですし、ぜひちょっとまた、こう、時間を空けて、さあ、今どうなっているか、みたいな話も、また桜子さんにね、
もうぜひ、
お話ししてもらえたらなと、
ぜひぜひ、
思います。
はい、
ということで4回にわたってゲストで出ていただきました、株式会社生きてる代表取締役社長の安岡桜子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。